1. 区長コラム、新宿の未来のために。区長、吉住健一。本日8月15日、戦後80年を迎えました。第二次世界大戦では、多くの尊い命が失われ、新宿区も空襲により甚大な被害を受けました。戦争を体験した世代が少なくなる中、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に語り継ぐことは、今を生きる私たちの責務です。今号の目次番号2では、戦争体験者の貴重な証言を特集しています。体験者の皆さんから語られる言葉には、平和の重みと命の尊さが深く刻まれており、聞く人や読む人の心に強く訴えかけます。こうした戦争の記憶を風化させず、未来へとつなぐため、区では、平和講演会や平和展、子供たちによる平和のポスター展、広島、長崎への平和派遣事業など、平和について考える取り組みを実施しています。過去を忘れず、未来につなぐため、今一度平和の尊さを心に刻みましょう。新宿 CQ ハニーの応援キャラクター、ビーミーが誕生しました。区内在住の漫画家、上田雅史さんが描いてくださった可愛らしいミツバチの女の子です。新宿 CQ ハニーは、障害のある方々の就労機会の創出や地域との交流を目的に、2019年から始まったミツバチプロジェクトから生まれた天然蜂蜜で、養蜂から瓶詰め、ラベル貼りまで様々な工程に障害のある方々が携わり、地域とつながる大切な取り組みとして続けられています。今年は8月7日から販売を開始しています。ビーミーと共に新宿 CQ ハニーの魅力を多くの方に届けていきます。区では株式会社ファミリーマート、株式会社ローソンと協定を締結し、区内のコンビニエンスストア50店舗に AED 自動対外式除細動器を設置します。誰もがいつでも AED を使える体制を整えることで、身近な場所から命を守る備えを進めています。設置店舗には緊急時の目印となる AED のステッカーが掲示されていますので、ご確認ください。また、地域センターの貸し出し物品にも AED を追加し、安心して地域活動ができる環境づくりを進めています。今後も、区民や事業者の皆さんと協力し、誰もが安心して暮らせる街の実現に向け取り組んでまいります。写真とイラストがあります。キャプション、新宿 CQ ハニーとビーミー、写真とイラスト終わり。以上、区長コラム、新宿の未来のためにでした。2. 今年は戦後80年、平和への願い。表紙一面に一枚の写真があります。キャプション、昨年の長崎への平和派遣の様子。7人の児童生徒が千羽鶴の束を掲げている集合写真です。写真終わり。伝えていきたい平和の大切さ。区では様々な平和啓発イベントを行っています。これまでに開催したイベントで、区内在住者に語っていただいた戦争体験談を紹介します。問い合わせ、総務課総務係、電話 5273-3505。戦争体験談1、特攻隊として出征した体験。15歳、決死の覚悟で特攻隊に。近藤真一さん、終戦時15歳。近藤真一さんの顔写真があります。親孝行したい一心で特攻隊に志願。尋常高等小学校、現在の中学校の卒業が近づいてきた頃、私は進路に悩んでいました。当時の日本は政治、経済、教育すべてが軍国主義の中、息子が戦地に行くことが家の誇り、親孝行という世間の風潮でした。私は農家の長男として、とにかく親孝行をしたいと考えていました。学校の先生に相談すると、軍隊への志願を勧められた上、近藤は陸軍の戦車学校に行った方がいい。 最難関の予科練に合格するのは難しいから、と言われたのです。負けず嫌いの私は、なんだと？ならば海軍に合格してやる。皆の憧れの七つボタンをつけるんだ、と勉強に励み、体を鍛え、三回もの試験を通り合格しました。しかし、両親は反対すると分かっていたため、黙って受験したのでした。昭和19年5月、ついに召集令状が届くと何も知らない両親はショックを受けた様子で黙っていました。出征を拒めば非国民、国賊だったからです。出征の日、私は本日より一旦入団の暁には二度とこの土を踏まない覚悟であります、と叫びました。見送りに来た多くの人の拍手と万歳三唱が響く中、振り返ると小さな妹を抱いた母が呆然と立ち尽くしていました。それでも母は泣きながら私に、新一、達者でな、と手を握りしめたまま話しません。私は胸が張り裂けそうで、声を発することができませんでした。母のその手の感触は今も忘れることはありません。15歳、両親へ、形見と衣装。昭和20年8月13日、自分の最後の姿を写真に撮り、形見として爪と髪の毛が集められ、両親へ衣装を書きました。私は満15歳、日本のために命を捨てる覚悟を決めました。8月14日、激戦の地、沖縄に向かうための輸送船が舞鶴港に現れません。不安と混乱の中、8月15日の終戦を迎えました。後で分かったことですが、乗るはずだった船は途中で爆撃され沈没してしまったそうです。敗戦に沈む10月、両親の待つ新潟に戻りました。特攻隊として国のために命を捨てると決意したのに、使命を果たせず無事に帰ってきてしまった私は生きる意味を失っていました。時が経つほど苦しみは深まるばかりでした。その後、縁あって状況。そこで人々が苦しい中でも懸命にもがき、前向きに生きる姿を見て、私ももう一度自分の人生を生きてみようと立ち上がりました。何事も真面目に誠実に取り組み、がむしゃらに生きてきました。15歳で死ぬはずだった私は95歳になりました。毎日生きていることに感謝し、支えてくださる皆さんに感謝し、これからも命ある限り自分の体験を語っていこうと決意しています。モノクロの写真が一枚あります。キャプション、入隊後、七つボタンの制服を着て、写真終わり。戦争体験談2、埼玉県大宮で空襲を体験。焼夷弾の炎から逃れて、近藤茂子さん、終戦時13歳。近藤茂子さんの顔写真があります。軍事訓練一色の青春時代。私の青春時代は、薙刀や竹槍、草刈りなど、軍事訓練の記憶で塗りつぶされています。毎月1日と15日は、女子学生が必勝の鉢巻き姿で隊列を組み、日本は神の国だから必ず勝つと、打ちてしやまん、発行一憂、と声を張り上げて叫びました。お国が勝つまでは、を合言葉に、贅沢は敵とみなされ、日常生活の細部に至るまで我慢我慢の日々でした。空襲で焼け落ちた家。昭和20年3月の東京大空襲。毎日、東京方面の空は赤く焦げたようでした。そして4月、ついに大宮にも B-29 が襲来、駅の車両基地を狙った爆撃が開始されました。駅前の一角に住んでいた私たち家族は、必死で逃げた防空壕の中から焼夷弾が間断なく降ってきて、あたりが火の海になっていく様子を見ていました。命が助かってよかった、という両親の声に振り返ると、屋根も柱も、真っ黒に焼け落ちた我が家がありました。その中で使えそうな畳を重ねて雨風を避け、家族で肩を寄せ合い暮らすことになったのです。 配給制度の中で、さつまいものつるが一番のごちそうでした。終戦後の空虚な日々の中で、私たち庶民は必死に生きてきました。私は人の人生を翻弄し、悲惨な目に遭わせた戦争が嫌いです。戦争は人を不幸にします。その戦争を起こさないためには、私たち戦争体験者が体験を語り、戦争の悲劇を伝えていかなくてはなりません。家族、お友達、地域の皆さんと共に平和を作り、日本から世界へと広げていきましょう。戦争体験談3、広島での被爆体験。一瞬で全てが焼け落ち、幼い弟の命も奪った原爆。吉浜幸子さん、終戦時14歳、新宿区被爆者の会、神話会。吉浜幸子さんの顔写真があります。ピカーッと光って黄色に包まれ、ドカーンという轟音と爆風が。昭和20年8月6日、私が旧制の高等女学校の3年生、14歳の時の話です。私は広島市天馬町にあった三宅製新という軍需工場に学徒動員として奉仕していました。天馬町は爆心地から 1.2km と非常に近いところです。その日の朝、空を飛ぶ B-29 の銀色の機体からブルンブルンと不気味な音が聞こえていましたが、空襲警報も警戒警報も解除され、それぞれの持ち場について作業を始めた時のことです。掘りかけの防空壕の穴の中で4人から5人の友人と作業をしていたら、急に周囲がピカーッと光ったと思った途端、あたりが黄色に包まれ、すぐにドカーンという轟音がしました。爆風で吹き飛ばされた様々な破片が穴の中に次々と飛んできて、穴の中に伏せている私たちの頭上を埋め尽くしてしまいました。私たちは深さ 1.5 メートルの防空壕の穴の中で気絶していました。しばらくして穴から這い出してみると、周囲の建物はすべて崩れ落ち、至るところから火が立ち上がり、朝なのにひどく薄暗く、助けてという埋めき声が方々で聞こえます。それはまるで修羅場のようでした。私は友人と手を取りながら、濃い広島市西部の山の方に逃げる人たちの無言の列に加わって逃げました。逃げる途中でねっとりとした黒い雨に当たり、それが露出した肌にまとわりつき、身も心も恐怖でいっぱいでした。午後になって救援隊のトラックが来ました。友人の家がある大野、現廿日市市を目指し、そのトラックに乗って日本三景で有名な宮島口まで行きました。大野は宮島の隣の駅なので、そこからは友人と二人でとぼとぼと歩き、友人の家に着きました。私の家は爆心地の東の肘山公園という小高い丘のふもとにあったので、とても家に帰れる状態ではなく、友人の家に2日ほど泊めてもらいました。その後、友人のお父さんに自転車で家まで送ってもらうことになりました。モノクロ写真が1枚あります。キャプション、私の親友でもあり、命の恩人の友人と、写真終わり。広島の美しい川を屍が流れる、経験したことのない修羅場。広島市内の入り口の恋まではどうにか行けたのですが、そこから市内に入るのが大変でした。広島は市内に6本の川、当時は7本が流れ、その川の三角デルタの上に発展した美しい町です。そのため、家に帰るには、川に架かった鉄橋を渡る必要があります。鉄橋の枕木は全部焼け落ちていたので、残っていた鉄の部分だけを掴んで、どうにか渡り切りました。渡っている途中で下を覗いてみると、水を求めて入水し、溺れた人の屍が、いかだのように流れていました。なんとか我が家にたどり着き、両親、姉と対面しました。ですが、当時小学2年生だった弟は、外で遊んでいた時に直爆、直接被爆して 死亡し、小さい骨壺に入っていました。私はこの時ほど命の儚さを感じたことはありません。これを機に、奇跡的に助かった命で何か世の中の役に立てる仕事をしたいと決心して、薬剤師の道を選んだのです。モノクロ写真が一枚あります。キャプション。薬局で研修中の頃、友人と共に。写真終わり。私は5年生の女学校を卒業し、進学のために昭和23年に上京してきましたが、当時の東京駅はすすだらけで、駅前は何一つない焼け野原でした。こんなところで生活できるのかと不安でしたが、親戚の家のある西落合は東京大空襲から免れ、家も残っていて、現在もこの家に住み続けています。写真が一枚あります。キャプション、かつて開業していた自宅兼店舗の薬局。写真終わり。戦後の何もない時代でしたが、国民が一致団結して頑張ってきたおかげで、現在の平和があるのだと痛感しています。戦争ほど愚かで惨めなものはありません。毎年8月6日は平和記念公園横の元安川で灯籠流しが行われています。戦争で亡くなった人の冥福を祈り、思いを託した灯籠がゆらゆらと川を流れる様は心癒される一瞬です。学校に残る当時の記憶。区内の小学校で所蔵している当時の子供たちの様子がわかる資料を紹介します。写真が4枚あります。1枚目のキャプション、戦前の教科書、高等小学特本、高等小学国史。2枚目のキャプション、第1学期、第2学期、成績一覧表、昭和18年。3枚目のキャプション、学童疎開、目白駅に向かって、昭和19年。4枚目のキャプション、青空教室、昭和20年。写真終わり。区の平和への取り組み。新宿区親と子の平和派遣。地域の平和の担い手を育むため、8月に区民の親子を広島と長崎に毎年交互に派遣しています。今年は広島に派遣しました。問い合わせ、総務課総務係、電話 5273-3505。平和のポスター展。区立小中学校の小学4年生から中学3年生が平和をテーマに描いたポスターを展示します。日時、会場、表、日程、3件、会場、展示作品の順に読みます。8月20日水曜正午まで、区役所本庁舎1階ロビー、最優秀賞、優秀賞、優良賞。9月2日火曜から11日木曜まで、次の5カ所の特別出張所、丹須町、丹須町15、江ノ木町、早稲田町85、戸塚、高田の馬場 2-18-1、落合第1、下落合 4-6-7、落合第2、中落合 4-17-13、最優秀賞、今お伝えした各地域内の小中学生の優秀賞、優良賞、9月16日火曜から25日木曜まで、次の5カ所の特別出張所、四ツ谷、内藤町87、若松町、若松町 12-6、大久保、大久保 2-12-7、柏木、北新宿 2-3-7、角筈、西新宿 4-33-7、最優秀賞、今お伝えした各地域内の小中学生の優秀賞、優良賞、表終わり。なお、土曜日曜祝日を除く。時間はいずれも午前8時30分から午後5時。火曜は午後7時まで。8月20日水曜は正午まで。問い合わせ、区役所本庁舎での展示は、教育支援課、教育活動支援係、電話 3232-1054。特別出張所での展示は、総務課総務係、電話 5273-3505。詳しくは、新宿区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。以上、今年は戦後80年平和への願いでした。3、マル賞、受給者賞を発送します。ホームページで詳しく、障害のある方。8月下旬に発送します。 東京都心身障害者医療費助成制度の対象で、9月以降も受給資格のある方に、9月1日月曜から1年間有効の受給者証を発送します。受給者証の見本画像があります。9月になっても届かない方は、お問い合わせください。東京都心身障害者医療費助成制度とは、国民健康保険や社会保険等の健康保険の自己負担分から一部を差し引いた額を助成する制度です。入院時、食事療養、生活療養標準負担額は対象外。問い合わせ、障害者福祉課経理係、電話 5273-4520、ファクス 3209-3441。次の方は受給資格があります。未申請の方は申請を。対象、原則として、区内在住で健康保険に加入し、令和6年中の所得が基準額以下の64歳以下で、次のいずれかを取得した方。身体障害者手帳1級、2級、内部障害者は1級から3級。愛の手帳1度、2度。精神障害者保健福祉手帳1級。なお、所得基準額は東京都ホームページ。http://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/josei/mario/syo をご確認ください。二次元コードがあります。また、次の方は対象となる可能性があります。以前に所得超過で資格を喪失した方で、所得が基準額以下になった方、これまで扶養義務者の所得超過で対象外だった20歳未満の方で、20歳到達以降、本人の所得が基準額以下の方、後期高齢者医療制度被保険者で、令和7年度の住民税が課税の方や、健康保険の自己負担のない施設に入所している方は対象外です。申請方法、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかと、資格確認書等を直接、障害者福祉課相談係、本庁舎2階へお持ちください。問い合わせ、障害者福祉課相談係、電話 5273-4518、ファクス 3209-3441。以上、マル賞受給者証を発送します、でした。4. 真珠9。
新宿区にまつわる3択クイズ。新宿健康フレンズの3人の中で正しい解説をしているのは1人だけ。新宿健康フレンズキャラクターの健三、心、奈々のイラストがあります。健三は赤い鉢巻、赤い首輪、赤いスニーカーの青い犬。心は胸にハートマークのあるピンク猫。ナナは頭にリボンをつけてスカートを履き、頬を膨らませているリスをイメージさせます。吹き出し。
ウォーキングには飲み物を忘れずに。
イラスト終わり。
出題12。明治時代、新宿御苑の前身、内藤新宿試験場で作られていた当時目新しかった飲み物とは？
健三の解説。
青汁だね。試験場は水田や穀物畑のほか、桑畑や茶園等もあって、養蚕や製茶の研究もされていたんだよ。明治30年には温室が完成して、洋蘭の栽培も行われていたんだ。
心の解説。
スムージーだわ。西洋の果樹等の栽培も行われていて、日本で初めてマスクメロンが栽培されたの。ジャムやゼリーの加工品も作られていたんだって。
ナナの解説。
牛乳よ。近代農業の振興を目的に作られた内藤新宿試験場は、農産物の他に牧畜等の研究も幅広く行われたの。牛乳の製造だけじゃなく、バターも作られていたのよ。
本当のことを言っているのは誰？クイズの答えは9月15日号。新宿区ホームページ、区公式 SNS で発表。新宿区ホームページ、区公式 X、旧 Twitter、Facebook では、毎月25日に、 前回の15日号の問題と答えを発表するよ。ぜひ公式アカウントをフォローして答え合わせしてみてね。新宿区ホームページ、X、旧 Twitter、Facebook、それぞれのページの二次元コードがあります。
7月15日号で正しい解説をしていたのは、7でした。
以上、真珠9でした。
5、ピックアップ。成年後見制度をご活用ください。地域で安心して暮らし続けられるように。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等により、すでに判断能力が十分でない方のための法定後見制度と、将来の不安に備えて本人があらかじめ後見人を選ぶ任意後見制度があります。家庭裁判所が申し立てに基づき、親族、専門家、弁護士等、市民後見人、法人、社会福祉協議会等などから成年後見人等を決定し、財産の管理や生活、医療、介護、福祉に関わる契約等をお手伝いできるようにします。お気軽にご相談ください。こんなお困りごとはありませんか？通帳をなくす、お金の管理ができない、施設入所や福祉サービスの契約が難しい。成年後見人は次のことをお手伝いします。財産の管理、本人の資産や収支状況を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行い、資産を安全に管理します。生活、医療、介護、福祉に関わる契約。本人がその人らしい生活を送るため、介護サービスの利用や施設への入所契約等を代理で行います。区、社会福祉協議会が法人として成年後見人等になる法人後見事業を行っています。詳しくはお問い合わせください。区青年後見センターホームページ https://www.shinjukuu-shakyo.jp/businesses/senternongannai/でもご案内しています。二次元コードがあります。成年後見制度の利用に必要な費用を助成しています。制度の利用を開始する際に必要な家庭裁判所への申し立て費用と利用開始後の成年後見人等への報酬を助成しています。詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。二次元コードがあります。問い合わせ、地域福祉課、福祉計画係、電話 5273-3517。 市民後見人養成基礎講習に参加しませんか？区、社会福祉協議会の監督のもと、財産管理や契約締結等をお手伝いするなど、地域の身近な立場で成年後見活動を行う市民後見人として活動しませんか？受講を希望する方は、この後お伝えする説明会への参加が必要です。説明会後、本講習受講のための書類選考があります。詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。二次元コードがあります。日時、10月24日金曜、31日金曜、11月7日金曜、12日水曜、19日水曜、26日水曜午後1時から4時間程度全6回。会場区社会福祉協議会高田の馬場 1-17-20。 対象区内在住在勤在学または区内で高齢者障害者に関わる社会貢献活動の実績があるおおむね65歳以下で、月曜から金曜の昼間に市民貢献人等として活動できる方。内容、成年後見制度の仕組み、知識、理念、非後見人とのコミュニケーション、支援のための法律、障害者、高齢者の理解、ほか。なお、本講習受講後、登録選考試験があります。受講説明会、基礎講習の受講申請書類を配布します。日時、9月4日、 木曜午後2時から3時。会場、区社会福祉協議会。申し込み、8月29日金曜までに電話かはがき、必着。ファクス、記入例のほか、お持ちの方はファクス番号を記入。または、直接問い合わせ先へ。定員45名。応募者多数の場合は抽選し、結果は落選者にのみ連絡します。問い合わせ、地域福祉課福祉計画係。郵便番号 160-8484。歌舞伎町 1-4-1、本庁舎2階。電話 5273-3517。ファクス 3209-9948。区青年貢献センター、新宿区ホームページ、それぞれの二次元コードがあります。以上、ピックアップでした。6. 暑さが厳しいこの時期は熱中症にご注意を。外出時だけでなく、室内でも熱中症に気をつけましょう。予防で大切なこと。しっかり1日3度の食事をとる。喉の渇きを感じなくても、できるだけ小分け 180ml にして水分補給する。通気性が良く、乾きやすい服を着る。人が多い場所は熱中症のリスクが高まるので注意する。熱中症を疑う症状、高体温、めまい、頭痛、呼びかけに反応がないがあるときは、涼しい場所に移動し、服を緩めて寝かせる。保冷剤や冷たい水のペットボトル等で、首、脇の下、足の付け根を集中的に冷やす。服の上から少しずつ水をかける。水分、塩分を補給する。なお、呼びかけに反応がない場合は、救急車、119番を呼び、迷ったら、電話、シャープ、7119へ問い合わせましょう。熱中症警戒アラートを活用しましょう。熱中症の危険性が高くなると予測される際に、環境省、気象庁から全国に発表される危険な暑さへの注意を呼びかける警報です。環境省熱中症予防情報サイト https://www.wbgt.env.go.jp/sp/ で確認できます。二次元コードがあります。問い合わせ、健康政策課健康企画係、電話 5273-3024。暑さが厳しい時は、街中避暑地をご利用ください。利用できる施設、時間。ササエール薬王寺。市ヶ谷薬王寺町、20-40。ササエール中落合。中落合 1-7-1。シニア活動館、地域交流館。午前9時から午後6時。郵便局。新宿局、西新宿 1-8-8。新宿北局。大久保 3-14-8。牛込局。北山武士町 1-5。午前9時から午後5時。利用期間、9月30日火曜まで。ササエール中落合は日曜休館。郵便局は窓口営業日は利用課。問い合わせ、地域包括ケア推進課、高齢生きがい係。電話 5273-4567。街中避暑地始めましたと書かれたのぼりの画像があります。キャプション、この上りが目印です。画像終わり。以上、暑さが厳しいこの時期は熱中症にご注意を、でした。続いて、元気な高齢者向け介護予防教室。ホームページで詳しく、高齢者介護。10月から12月の参加者を募集。日時、会場、定員、内容。表。教室名、内容、3件。受付番号、1から12。会場、曜日、時間、初回の日程、定員の順に読みます。まず、シニア脳活トレーニング教室。認知症の予防。認知症と診断された方を除く。1と2。1、早稲田南町地域交流館。早稲田南町50。火曜、午後、10月7日、15名。2. 落合第一地域センター、下落合 4-6-7、水曜午後10月1日、15名。次、シニアバランストレーニング教室、 座って行う運動を中心に、上半身を鍛えて若々しく動ける体づくり。3から6。3、北新宿地域交流館、北新宿 2-3-7。水曜午後、10月1日、20名。4、高田の馬場シニア活動館、高田の馬場3-39-29。火曜午前、10月7日、20名。5、上落合地域交流館、上落合 2-28-8。木曜午前、10月2日、15名。6、高田の馬場地域交流館、高田の馬場1-4-17。金曜午前、10月3日、20名。次、シニアスポーツチャレンジ教室。立って行う運動を取り入れ、下半身の筋力を鍛えて転倒予防。7から12。7と8。佐伯町高齢者在宅サービスセンター。佐伯町 1-3。7は火曜午前10月7日7名。8は木曜午前10月2日7名。9、支える中落合。中落合 1-7-1。火曜午前10月7日14名。10、東五県庁地域交流館、東五県庁 5-24、火曜午前10月7日15名。11、西新宿シニア活動館、西新宿 4-8-35、金曜午前10月3日20名。12、富山シニア活動館、富山 2-27-2、金曜午後10月3日25名。表、終わり。午前は10時から11時30分。午後は2時から3時30分。各、全9回。祝日を除く。対象、区内在住の65歳以上。なお、健康状態により参加をお断りする場合があります。また、介護保険の要支援、要介護認定を受けている方。介護予防。生活支援サービス事業の対象の方は参加できません。費用、1回100円。申し込み、はがき、1人につき1枚。2、記入例のほか、生年月日、受付番号、1から12の別、第2希望まで希望順を記入し、8月25日月曜、消印有効までに問い合わせ先へ。応募者多数の場合は、初めて参加する方を優先して抽選し、結果は応募者全員に9月4日木曜頃お知らせします。新宿区ホームページからも申し込めます。二次元コードがあります。なお、同時期に表の複数の教室には参加できません。また、当選者には後日発送する承諾書に緊急連絡先、住所、氏名、電話番号、参加者との関係を記入し、提出していただきます。問い合わせ、地域包括ケア推進課、介護予防係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎2階、電話 5273-4568。続いて、東京都シルバーパスの一斉更新。ホームページで詳しく、高齢者介護。更新期間は8月31日まで。都内在住の70歳以上の方へ、シルバーパスをお持ちの方に、7月下旬に東京バス協会から更新申込書を発送しました。更新方法等、詳しくは同封の案内をご覧ください。対象、都営バス、都営地下鉄、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーと、都内の民営バス。費用、令和6年度の住民税が課税の方、12,000円。令和6年度の住民税が非課税の方、1,000円。令和5年度の住民税が課税で、令和5年度の合計所得金額が135万円以下の方、1,000円。平成18年度の住民税が非課税で、令和5年度まで途切れることなく継続して、毎年の経過措置により、1000円でシルバーパスの発行を受けている方、1000円。更新方法、シルバーパス常設発行窓口や電子申請の方法、必要書類等、詳しくは新宿区ホームページをご覧ください。 二次元コードがあります。費用が昨年と同じ方、更新申込書を同封の返信用封筒で返送すると、後日、負担金払い込み表が送付されますので、コンビニエンスストアでお支払いください。費用が昨年と変わった方、利用負担額が1000円から1万2000円に変更になる方は、更新申込書、同封の返信用封筒で返送か、電子申請で、2万510円から1000円に変更になる方は、シルバーパス常設発行窓口か、電子申請で手続きしてください。なお、区役所特別出張所に臨時窓口は設置しません。また、引き続き、1000円パスの更新を希望する方は、申請の際に住民税の課税状況等がわかる書類の提出が必要です。電子申請でも更新できます。問い合わせ、東京バス協会シルバーパス専用電話、電話5308-6950、土曜、日曜、祝日等を除く午前9時から午後5時。7、イベント、講座や催事などに関する情報を掲載しています。高齢者、介護、事業者の方、すべての方があります。高齢者、介護、2件。まず、認知症に関する相談。認知症、物忘れ相談。日時、会場。1、9月10日、水曜、落合保健センター、下落合 4-6-7。2、9月18日、木曜、戸塚高齢者総合相談センター、高田馬場 1-17-20。3、9月25日木曜、四谷高齢者総合相談センター、四谷三栄町 10-16、いずれも午後2時30分から4時。対象、区内在住で物忘れが心配な方、各日4名。内容、医師による相談。申し込み、8月19日火曜から電話で問い合わせ先へ、先着順。問い合わせ、1。落合第一高齢者総合相談センター、電話 3953-4080。2、戸塚高齢者総合相談センター、電話 3203-3143。3、四谷高齢者総合相談センター、電話 5367-6770。認知症介護者相談、日時9月18日木曜午前9時30分から11時30分。会場、区役所本庁舎3階、302会議室。対象、認知症の方の介護者等で、心や体に悩みを抱えている方、3名。内容、精神科医師による相談。申し込み、8月19日火曜から電話で問い合わせ先へ、先着順。問い合わせ、高齢者支援課、高齢者相談第一係、電話 5273-4593。次。介護者講座、安心して移動できる福祉用具の体験会、日時9月24日水曜午後1時から3時30分、会場落合第一地域センター下落合 4-6-7、 内容歩行器や車椅子の選び方、使用方法。申し込み8月18日月曜から電話かファクス、記入例の通り記入で問い合わせ先へ、先着30名。問い合わせ、落合第一高齢者総合相談センター、中落合 2-5-21、聖母ホーム内、電話 3953-4080、ファクス 3950-4130。事業者の方、1件。事業承継個別相談会。日時、9月8日月曜から11日木曜、午前9時から12時。午後1時から4時、1人につき1時間。会場、ビズ新宿、区立産業会館、西新宿 6-8-2。対象、区内中小企業者ほか、相談員、中小企業診断士、共催、新宿区中小企業支援ネットワーク会議。申し込み、電話で問い合わせ先へ、専用申し込みフォーム、https://couvic.com/shinjuku-biz/480-65 17からも申し込めます。二次元コードがあります。問い合わせ、産業振興課、産業振興係、電話334407-02。すべての方、10件。まず、五感で楽しむ野菜の料理講座、オンライン開催、新宿健康スタンプのマークがあります。旬の食材で夏バテ対策、YouTube で講座の動画25分程度を配信しています。申し込み者には動画サイトとレシピの URL を送信します。配信期間9月12日金曜まで。対象、区内在住、在勤、在学の方。メニュー、イワシの梅しそ巻き、丸ごとピーマンの揚げ浸し、ズッキーニとトマトのチーズ焼き、オープンいなり寿司。申し込み、9月10日水曜まで新宿区ホームページから申し込めます。二次元コードがあります。問い合わせ、健康づくり課、健康づくり推進係、電話5273-3494。メニューの完成写真があります。次、障害者福祉センターの講演会。詳しくは、障害者福祉センターホームページ、https://shinjyuku-fukushi-center.org/news/をご覧ください。二次元コードがあります。1、日々の暮らしから紐解く脳の世界。見えない障害といわれる高次脳機能障害の理解を広める。日時定員。8月30日土曜午前10時から11時30分。40名。2、発達障害の就労とサポート。日時定員。9月7日日曜午前10時30分から12時。50名。共通事項。申し込み。1は8月18日月曜から27日水曜に。2は8月18日月曜から9月4日木曜に。電話または直接問い合わせ先へ。先着順。会場問い合わせ。障害者福祉センター。富山 1-22-2。電話 3232-3711。日曜祝日等を除く。ファクス。3232-3344。次、新宿 NPO 活動基礎講座。NPO のための会計講座。日時、内容。1、9月4日木曜、NPO 法人の会計の仕組み。2、9月18日木曜、バランスシートの作成。3、10月2日木曜、決算の仕方。4、10月23日木曜、決算書の作成。いずれも午後6時45分から8時45分。費用、各1000円、資料代等。申し込み、電話かファクス、電子メール、記入例のほか、希望口座、1から4の別を記入。または、直接問い合わせ先へ、問い合わせ先ホームページ、https://snponet.net/からも申し込めます。二次元コードがあります。会場問い合わせ、新宿 NPO 共同推進センター、高田の馬場 4-36-12、電話 5386-1315、ファクス 5386-1318、電子メール hiroba@s-npo.net.net。次、女性仕事応援キャラバン in 新宿。日時、9月4日木曜。1、セミナー、午前10時から12時。2、個別相談会、午後0時20分から1時25分。1人につき30分。会場、TKP 新宿西口カンファレンスセンター。西新宿 1-10-1。対象、就職活動中の女性。1、100名。2、12名。内容、50代からのキャリアの見つけ方、未来の設計図の描き方。共催、新宿区。申し込み、8月19日火曜から電話で問い合わせ先へ、 先着順。問い合わせ先ホームページ https://josei-caravan.jp/からも申し込めます。二次元コードがあります。託児あり、生後6ヶ月以上の未就学児、先着10名。8月29日金曜、正午までに問い合わせ先ホームページから申し込み。問い合わせ、女性仕事応援キャラバン in 新宿イベント運営事務局。電話6734-1346。次、新宿平和のための戦争展。日時、内容、講師。9月5日金曜午後2時から7時30分。講演、治安維持法。映画、鶴明。9月6日土曜午前10時30分から午後7時30分。映画、裸足の弦、被爆者証言。9月7日日曜午前10時30分から午後5時30分。紙芝居、人形劇団プーク、ピーストーク、武田美穂、絵本作家。講演、戦争と平和と子供たち、豊田直美、フォトジャーナリスト。
講演、新宿区、区教育委員会、区社会福祉協議会。
会場、申し込み。当日、直接、国民共済コープホール、スペースゼロ、渋谷区代々木、2-12-10、地下1階、へ。主催、問い合わせ。新宿、平和のための戦争展、実行委員会。アカシア法律事務所内。電話、5369-0790。次、障害者福祉センターのオープン講座。デフリンピックを手話で応援しよう。障害の有無に関わらず、どなたでも参加できます。日時、9月7日日曜、午後1時30分から3時30分。申し込み、8月18日月曜から9月4日木曜に、電話かファクス、記入例の通り記入、または直接問い合わせ先へ、先着20名。会場問い合わせ、障害者福祉センター、富山 1-22-2、電話3232-3711、日曜祝日等を除く、ファクス3232-3344。次、食品衛生大会。調理従事者、食品衛生責任者、食品関係事業者向けの講習会です。詳しくは、新宿区ホームページでご案内しています。二次元コードがあります。日時、9月11日、木曜、午後2時から4時。内容、最新の食品衛生事情。なお、6月19日に実施したものと同じ内容です。持ち物、筆記用具。お持ちの方は、食品衛生責任者手帳、実務講習会受講カード、会場申し込み、当日、直接、四ツ谷区民ホール、内藤町87へ、問い合わせ、衛生課食品保険係、電話5273-3827。次、消費者講座。え、私が払うの？その修繕費？賃貸アパートの契約時と退去時、トラブル回避のためのポイント。日時、9月14日、日曜、午後1時30分から3時30分。受付は午後1時から。会場、若松地域センター、若松町 12-6。対象、区内在住、在勤、在学の方、30名。申し込み、9月5日、金曜までに、電話かファクス、電子メール。記入例のほか、お持ちの方は、電子メールアドレスを記入。で、問い合わせ先へ。応募者多数の場合は抽選。新宿区、ホームページからも申し込めます。二次元コードがあります。問い合わせ、新宿消費生活センター。電話5273-3834。ファクス6268-9873。電子メール、jigyou@c-support.or.jp。次、リサイクル講座。古布からリバーシブルベスト作り。日時、9月18日、木曜、午前10時から午後4時。対象、区内在住、在勤の方、8名。費用、800円。材料費等。持ち物、古布。着物地は幅38センチメートル× 長さ360cmを2種類、洋服地は幅 110cm かける長さ 180cm を2種類、いずれもアイロンをかけたもの、裁縫道具、待ち針20本以上、筆記用具、共済、新宿環境リサイクル活動の会、申し込み、往復はがきに記入例の通り記入し、9月4日、筆着、までに問い合わせ先へ、応募者多数の場合は抽選、会場問い合わせ、新宿リサイクル活動センター、郵便番号 169-0075、高田の馬場 4-10-2、電話 5330-5374、月曜休館。次、都心の歴史再発見、健康づくりウォーク、大江戸線一周ウォーク、日時9月23日祝日午前8時30分から午後4時、費用1400円、保険料等、区外在住の方は1500円、公園新宿区、申し込み、所定の申し込み書を9月9日火曜までに郵送、筆着、ファクスまたは直接問い合わせ先へ、申し込み書は問い合わせ先で配布しているほか、問い合わせ先ホームページ、https://tokyowalking.org/ から取り出せます。二次元コードがあります。問い合わせ、NPO 法人東京都ウォーキング協会、郵便番号 101-0052、千代田区神田、小川町 2-1-9、日米商会ビル6階、電話3295-6262、ファクス3295-6263。以上、イベントでした。ここで CD1 枚目を終わります。引き続き2枚目をお聞きください。